みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、横浜市立港赤十字病院精神科の京野穂積先生にお話を伺います。今週のテーマは強迫症、強迫性障害の治療です。京野先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
強迫症の治療はどのように行われるんでしょうか？
はい、薬物療法と認知行動療法を組み合わせて治療します。
はい、
薬物療法としては抗うつ薬が有効ですが、薬物だけで改善する割合はせいぜい3割程度と思われます。一般にうつ病に用いるよりも服用量が多くなることが多いです。抗うつ薬は薬を飲んですぐに効果が出るものではなく、増量してから2から4週程度かかって効いてくるものですので、副作用に注意しながら継続して有効性を評価することが重要です。
ではもう一方の認知行動療法とはどのようなものでしょうか？
はい、認知行動療法としては暴露反応妨害法という方法を用いることが一般的です。まずは行動療法の導入の前に行動分析といって、一日の中でどういう場面で不安が生じて脅迫行為をしてしまうのかという正確な症状を把握することが大事です。患者さんに用紙を渡して症状の出る時間タイミングを正確に記載してもらいます。また症状による日常や社会生活への影響はどの程度かを明確にして治療目標を具体的に決めます。
治療目標が決まったらその後はどのように治療が進められますか？
はい、不安になると脅迫行為をする。そうすると不安が一時的に下がる、でもまた不安になる、そして脅迫行為をするという無限ループによって脅迫症状が悪化していくことを図で示して、不安は放っておくことで必ず下がってきます、ピークアウトする感覚をつかみましょうということを繰り返しお伝えします。
はい、
そして不安になっても脅迫行為をしないで放っておくようにします。不安の階層表というものを作って取り組みやすいところから取り組んで段階的に脅迫症状ゼロを目指していきます。
なるほど。それでは最後に皆さんにメッセージをお願いします。
はい、認知行動療法は有効性は示されているのですが、治療に時間がかかることなどが原因で国内では十分広まっていないのが現状です。当院は赤十字という公益性を持った病院の使命として強迫性障害の認知行動療法専門外来を開設し治療に当たっておりますので、強迫症状があって薬物療法の反応が十分得られない患者さんがいれば主治医の先生を通してご紹介いただければと思います。
よくわかりました。今日の先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立港赤十字病院精神科の京野穂積先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。